さあ、我らは主に向かって歌い、我らの救いの岩に向かって喜ばしい声を上げよう。我らは感謝を持って御前に行き、主に向かい賛美の歌を持って喜ばしい声を上げよう。苦難を前にして私たちはどのようにして喜ぶことができましょうか。感謝できましょうか。聖書は言っています。救いの岩だと言っています。救いの約束がずっとずっと先に続く永遠の約束として私たちにくださっています。その希望を胸に私たちは主を賛美しましょう。修法最後のイエスを喜ぶことはです。回答の方はどうぞ口に出さず、心を合わせてください。
主イエスを
教会からの報告です。今日皆様の修法に上半期感謝献金の注意書が入っていたと思います。ぜひそれを読んで上半期感謝献金、期日は7月26日ですのでよろしくお願いいたします。それから今日は臨時総会の資料も入っていますが、臨時総会は6月28日午前11時と書いてありますが、礼拝直後に行います。そして、欠席の方は委員状を提出してください。教会に来れない方はメール、電話、ファックスでも委員状を提出することができますので、ご協力を よろしくお願いいたします。いよいよ来週から全員対象の礼拝が始まります。70歳以上の方はまだ今来られない状況ですが、来週から一応全員対象ですので、ぜひご協力ください。で、シートは、皆さん分かりにくいと思うので、来週はこの席には座らないでくださいというのは外しますが、だいたい一人置きぐらいに座ってください。家族の場合は、一緒に座っていいですので、そして、みんなで注意して、始めたいと思います。特に初めて高齢者の方来るとすごく嬉しいと思いますので、皆さん喋らないようにということを今日来ている方々が注意していただきたいと思います。それから今日は涼しいですが、熱中症予防のためぜひ水を持参してください。よろしくお願いいたします。以上です。
さあ、お祈りしましょう。今日こうして集まった私たちもお祈りしますけど、集まることはできないで、YouTube でこの礼拝を覚えている人もいます。どうしたらいいでしょうか。どういうふうに私たちは礼拝したらいいでしょうか。サムエルが初めて神様の声を聞いた時にエリに言ったんです。どうしたらいいでしょうか。そしたらエリさんは一つだけを言いました。しもべは聞きます、お話しください。しもべは聞きます、私はこれから聞きます、どうぞ神様がお話しくださいと言いなさい。そしてそれをサムエルが言いました。それからサムエルの生涯が始まったんです。私たちも今日こういう礼拝に出られて嬉しいですけども、聞こうじゃありませんか。今しばらく総枠を引いていただきますから、どうぞあなたの声言葉で祈ってください。しもべは聞きます、お話しください。お祈りしましょう。 神様、感謝します。こうして礼拝できることを本当に心から感謝します。今、私たちは礼拝で一番大切なことをします。しもべは聞きます。お話しくださいと、サムエルは言いました。これから賛美を通して、またメッセージを通して、神様が私たちに語りかけてくださいます。どうぞその歌を、また宣教を神様の声としてしっかりと聞き取ることができるように助けてください。YouTube で今ご覧になっている一人一人の心も神様は柔らかくして整えてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
あなたは祈りと聞くとどのようなイメージを持つでしょうか。おそらく一人で祈っている姿をイメージすると思います。祈りとは神様と人との個人的な会話、コミュニケーションだからです。信仰は教会の今年の主題聖句のテーマは、共に祈ることです。あなたはこのテーマを聞いて、どう思われるでしょうか。一人で祈っているから、特に共に祈る必要性を感じない方もいらっしゃるかもしれません。
神様と個人的に祈ることの方が大切である、また重要だと思われているのかもしれません。しかし、共に祈ることはクリスチャンにとって数多くの大切な要素があるからです。どのような要素があるのでしょうか。今日は聖書を通して共に祈ることについて3つのポイントから見ていきたいと思います。聖書を開きましょう。マタイによる福音書18章19節から20節、新約聖書29ページです。マタイによる福音書18章19節から20節、お読みします。また、よく言っておく。もしあなた方のうちの二人が、どんな願い事についても、地上で心を合わせるなら、天にいます私の父は、それを叶えてくださるであろう。二人、または三人が、私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。まず、この箇所の背景を見ていきたいと思います。マタイの18章15節からは、イエス様を信じた人が罪を犯した場合、どのようにその人を回復させるのかが書かれています。そのためには、イエス様は教会のケアと交わりが重要であると言っています。そのためには、そして、イエス様は18節で教会がその罪の問題について神の国においての裁きの代理人として権限を持つと言っているのです。つまり、教会は神の支配の領域に関わる権威を持っています。その文脈の流れで、今日の箇所で地上で集まって心を合わせる祈りを天におられる神様は聞いてくださると言っています。最初のポイントは、集まって共に祈ることです。19節に、もしあなた方のうちの二人が、10節には、二人または三人が、とあるように、共に祈ることを勧めています。二人、三人と記されていますが、人数は関係がなく、グループで祈ることが大切であることを示しています。それでは、誰と共に祈るときに、誰かと共に祈るときに、どのような大切な要素があるのでしょうか。それは、他の人との祈りを通して、クリスチャンが霊的に成長していくということです。私は子供の頃から、蒼天祈祷会に参加していました。いつも私の隣に、山本さんというおじいさんが座っていました。山本さんはイエス様に対して揺るぎない信仰を持っておられ、祈りにもそのことが現れていました。山本さんがいつも口癖のように言っていた聖書の御言葉は、まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。という御言葉です。その言葉通りに山本さんは何よりも神様を第一にすること、神様に信頼することの大切さを教えてくださいました。今振り返るときに、私が霊的に成長していくために山本さんという共に祈る人を備えてくださったのではないかと神様に感謝しています。あなたは共に祈ったという経験があるでしょうか。他の人の祈りによって慰めと励まし、あるいは自分の知らなかった祈るべく必要性に気づいたりしたことがあったと思います。共に祈ることによって神様の大いなる愛、誠実さ、憐れみなど、さらに深く知る恵みにつながっていきます。共に祈ることは、あなたの霊的な成長に深く関わっているのです。神様は私たちに教会を与えてくださいました。それはお互いに関わり合いながら霊的に成長するためです。 一人での祈りも重要です。毎日神様と対話をする必要があります。しかし、誰かと共に祈ることも霊的成長に欠かせないのです。つまり、人が集まって共に祈ることは、神様が与えてくださった恵みであり、祝福であるということです。現在の日本の教会において、個人主義的傾向があり、クリスチャン同士の関わりが薄いという課題をよく聞きます。それは日本の社会全体が個人重視になっていることが一つの要因かもしれません。そしてその影響が教会にも及んでいるのです。個人重視が悪いと言っているのではありません。しかしその考えの影響で共に祈ることがおろそかになっていく恐れがあります。なぜそうなっていくのでしょうか。それは個人に協調を置くことによって他の人に対して無関心になっていくのです。私たちはどれだけ教会の人々の問題、課題、苦しみに目を配っているでしょうか。人との関わりがなければ、それらに気づくことはできません。マザー・テレサは、愛の反対は無関心であると言いました。つまり、無関心にならない方法は愛することなのです。共に祈るためには何らかの犠牲が伴うのでしょう。しかし、犠牲を払ってこそ愛なのです。なぜなら、愛すると言いながら、行いが伴っていなかったそれは本当の愛でしょうか。犠牲を払わないなら愛ではないのです。それでは私たちのことを最も愛し、大きな犠牲を身に受けてくださった方は誰でしょうか。イエス様です。そのイエス様がこのように言っています。ヨハネによる福音書13章34節をお開きください。新約聖書の164ページです。ヨハネによる福音書13章34節。お読みします。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。自分を愛するように隣人を愛しなさいという隣人愛の精神は旧約聖書の律法の中にも書かれています。しかし新しい戒めには私があなた方を愛したようにと付け加えられているのです。つまり自己愛からイエス様が愛されたようにと基準が変わっているのです。イエス様はあなたを命を捨てるほど愛してくださいました。しかし、イエス様によって愛されているだけで終わってはいけません。イエス様を信じた人が、イエス様が愛されたように、互いに愛することが大切なのです。この戒めは、どんなに社会が変わったとしても、私たちの教会、クリスチャンにとって永遠に変わらない戒めです。私たちの教会は、イエス様が愛してくださったように、お互いを愛しているでしょうか。その一歩として、集まって共に祈ることは、イエス様が与えてくださった戒めを実行することにつながるでしょう。二つ目のポイントは、心を一つにして祈ることです。19節に、どんな願い事についても、地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろうとあります。この19節の中で最も大切な部分は集まって祈るときに心を合わせることです。新改訳では心を一つにしてと訳されています。イエス様は人々が集まって心を一つにして神様に祈るときにその祈りに応えてくださると言っているのです。心を一つにしてという言葉はギリシャ語で共に和音を出すという意味があるようです。この言葉からシンフォニー、 交響楽という言葉ができたと言われています。シンフォニーとは何でしょうか？オーケストラにはバイオリン、チェロ、トランペット、ホルンなど多くの楽器があり、様々な個性ある音色を響かせます。しかし、演奏を始めると多種多様な音色が一つの調和を作り、聴く人に感動を与えるのです。これがシンフォニーです。つまり、心を一つにしてという言葉にはもっと深い内的な一致を表しているのです。実は、聖書には様々な祈りの場面がありますが、共に祈ったことは数多く書かれています。例を挙げるとすれば、エジプトからの苦役のために、イスラエルの人々が心を一つにして、神様に祈ったとき、神様が聞いてくださったことが記されています。申命記の26章7節、旧約聖書の283ページにこのように書かれています。申命記の26章7節、お読みします。283ページです。我々が先祖たちの神、主に叫んだので、主は我々の声を聞き、我々の悩みと骨折りと知恵たげとを顧み。主に叫んだのでとは、必死に祈り求めたということです。しかも、一人で神様の祈りを求めたのではなく、我々、数多くのイスラエルの人々が心を一つにして、この苦しみから助けてくださいと必死に祈り求めたのです。神様はその祈りに応えてくださり、神様の力によってエジプトから導き出してくださったのです。これは今でも同じです。私たちが心を一つに合わせて祈るときに、神様はその祈りを喜び、必ず応えてくださいます。しかし、心を一つに合わせて祈るときに気をつけなければいけないことがあります。それは19節の私の名によってという御言葉が心を一つに祈るときに大切なポイントです。私の名とはイエス様のことです。ユダヤ人にとって名前とはその人の存在、本質を指しています。ですからイエス様の名という時にはイエス様という存在そのものを表しているのです。なぜイエス様の名によって祈る必要があるのでしょうか。それはイエス様が私たちのためにすべての罪を贖ってくださり、神様と人間の間の仲介者、架け橋となってくださったからです。イエス様は神様と人間の仲介者になってくださったので、私たちの祈りには必ず最後にイエス様の御名によってというのです。つまり、イエス様を通して神様に祈るとき、祈る特権が与えられているということです。イエス様はいつも私たち一人一人の祈りを聞き、それを神様に取りなしてくださっているのです。ですから、共に祈るとき、そのイエス様の名に心を向ける必要があります。この祈りは自分の自我から出ている願いなのか、自分の欲から出ているものなのか、と自分の心を探る必要があります。自己中心な祈りではなく、イエス様の思い、心に沿った祈りを心を一つに合わせて祈ることが必要なのです。そして最後のポイントは、主が共にいるということです。マタイによる福音書の18章20節。二人、または三人が、私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。イエス様は、人々が心を一つに合わせて、イエス様の名によって集まるところには、イエス様が、共にいてくださると約束しています。集まって祈るときに、イエス様が共にいるということは、 どういうことでしょうか？あなたは誰かと旅行に行ったことがあるでしょうか？旅行の時には誰と一緒に行くのかがとても重要です。一緒に旅行に行くメンバーの中に、あの人も行くの？と思う人がいたら不安を感じるでしょう。そのように共にいる人はとても重要なことなのです。ですから、イエス様が共にいるという約束はどんなに安心なことでしょうか。イエス様はどんな状況でも助けてくださり、励ましてくださり、導いてくださる方です。イエス様が共にいてくださるということは、私たちにとって何よりも増して心強いものなのです。もちろん、一人で神様に祈っても、イエス様は変わらずに共にいてくださいます。それでは、どこに共に祈ることと一人で祈ることの違いがあるでしょうか？心を合わせて祈る祈りの中で、お互いの祈りに耳を傾けます。その中で神様は私たちにイエス様が共にいるという臨在を実感させてくださるのです。一人でも神様の臨在を感じますか？共に心を合わせて主の名によって祈るときに、神様は私たちの祈りを取りなしてくださっていることをより明確に知るのです。なぜなら共に祈るときに神様がいかに私たちを憐れみ、恵みと慈しみを注いでくださっているかが実感できるからです。祈られたことを通して、神様が今の問題も良きに変えてくださるという強い確信が与えられます。私は共に祈ることを通して何度もそのような経験があります。あなたはどうでしょうか？共に祈るときに神様の臨在を実感した経験はありますか？集まって祈るときに上手に祈らないといけないと思ったり、人前で祈ることは恥ずかしいと恐れている方がおられるのではないでしょうか？祈りは単純なお祈りでも良いのです。なぜなら、こう祈らなければならないといった祈りの形式はありません。それよりも大切なのは、人の目や耳を気にするのではなく、神様に心を向けているかが重要なことなのです。神様はあなたの言葉に隠されている心を見られるからです。また、教会にはいろいろな人が来られます。年齢も、習慣も、生い立ちも異なります。ですから、いろいろな祈り方があって、当然なことなのです。言い換えれば、祈りの多様性とも言えるのではないでしょうか。今日ここにおられる人が、全く一緒の祈り方をしていたら、それは少し違和感を感じるでしょう。祈りの多様性があることこそが健全な教会の印なのかもしれません。ですから飾らずにあなたのありのままの言葉で神様に心を向けて祈ろうではありませんか。最後に私が経験した話をお分かちしたいと思います。私は数年前に YM という宣教団体のアウトリーチに参加しました。そのアウトリーチは約2ヶ月間、中国、奥地やカザフスタンなど、クリスチャンが迫害されている国が対象で行われました。アウトリーチは中国の治安から始まったのですが、日本が日が経つにつれ、メンバー同士の衝突が起こってしまいました。衝突する一つの原因は言語でした。私のグループの中で話す言葉は英語です。もちろんみんな私よりも流暢に英語を話せます。英語が流暢なら問題ではないと思うでしょうか。実はそのアウトリーチのメンバーはシンガポール人、アイルランド人、韓国人、フィリピン人でしたが、それぞれ異なった種類の英語で話すために、お互いに 自分の言いたいことが上手に意思疎通できないという問題が生まれたのです。メンバー同士の衝突があった時に、この状態を改善するために、共に祈ることに重点を置くようになりました。アウトリーチに行く前と帰った後に必ず集まって共に祈る時を持ったのです。その結果、集まって心を一つに合わせて祈る時に自然と一致が与えられたのです。何よりも共に祈る時に、私たちの中にイエス様が共におられるという安心感が与えられたのです。そしてアウトリーチの期間中、自分の主張をただ言い合うのではなく、お互いが理解し合い、許し合い、祈り合う関わりに変化したのです。共に祈ることを通して、お互いに自我が折れて、へりくだりが与えられたのです。神様は確かに私たちの間にイエス・キリストによって深い内的一致を与えてくださったことを実感しました。私たちの教会にはキリストにある内的一致が与えられているでしょうか。共に祈ることは神様からの恵みと祝福が与えられます。心を一つにして祈るときに、神様はその祈りを喜び、その祈りに応えてくださいます。共に祈るときに、イエス様が共にいるという臨在を実感するでしょう。そして何よりも、共に祈ることを通して、キリストにあって一つとされ、共に霊的に成長する恵みに預かることができるのです。現在の日本で一番の問題は新型コロナウイルスです。このことで多くの人が身体的、精神的、また経済的に被害を被っています。また私たちの教会はどうでしょうか？牧師招聘という課題を抱えています。あなたにも多くの課題があると思います。私たちはこの時こそ心を一つにして共に祈ることが必要ではないでしょうか。私たちの教会がキリストにあって内的一致なくして神様の思い、御心を知り歩むことはできません。コロナウイルスの影響で直接会って祈ることが難しいのなら、共に祈る人を決めて電話や SNS などを用いて時間を使って共に祈ろうではありませんか。共に祈る祈り手が必要です。あなたはどのようにして祈り手として共に祈ることができるでしょうか。お祈りします。天の神様、共に祈る時にあなたが豊かに恵みと祝福を注いでくださっていることを心から感謝します。ここにおられる一人一人が様々な課題を抱えています。しかし、その時こそイエス様の名によって心を一つにして共に祈り、主を求める信仰を与えてください。そして、ここにおられる人が、また、この動画を見ている人が共に祈り手として、今週、用いられますように、導き、助けてください。感謝して、イエス様の御名によって、お祈りします。アーメン。
主を賛美いたしましょう。修法の意図も賢しです。礼拝堂の方は口に出さず心を合わせてください。
私たちにとってとっても大切なメッセージでした。私たちは自分の考えを話したくてしょうがないです。話を聞いてもらいたくてしょうがないですけれども、私たちも共に心合わせて祈る必要があるんだということを知りました。どうぞクリスチャンの兄弟姉妹、あなたも今週誰かと祈ることができるように、宣教者言いましたよ、電話でもいいんですと言いました。電話であなたを祈ったことあるでしょうか。電話で要件を達した後言うんです。ああ今祈っていいですか、祈っていいですかって聞いた時にやめてくださいって言われたことは私は一度もないです。何百人と電話しましたけど一度もないです。ですからあなたはあなたのために祈っていいですかって言って祈ったら素晴らしいと思います。それと同時に今日神様はあなたのことを聞いてくださってますよ。あなたがイエス様を信じる、イエス様を信じて救い主として信じ受け入れるならば、今日そのことを神様に申し上げるべきです。神様にあなたがそのことをイエス様を信じますと決心するならば、神様はあなたを責任を持って導いてくださいます。イエス様のことを何十年聞いてそれで救われるんじゃないです。今日初めてだとしても、あ、自分は本当の神様イエス様を信じようそう思う方は、今2節を歌ってもらう間にあなたを席からここまで来てください、あなたのためにお祈りします、イエス様を信じるという決心の方、バプテスマの決心の方、天入会の決心の方をお招きします。2節をお願いします。神様、感謝します。私たちが本当の神である作り主なるイエス様に祈る特権が与えられています。ありがとうございます。どうぞ今週私たちがこの特権を用いて心を合わせて祈ることができるように、誰と共に祈ればよいのか、どうぞ神様が私たちに教えてください。主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、ここに集う、またこの動画をご覧になっている一人一人と共に限りなく豊かにあるように。アーメン。
以上で礼拝を終わります。